初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲竜堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、今日もゲストを引き続きお迎えしております市川大輔先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石川先生の、ね、人となりについては前回たっぷりお話しいただいておりますので、ぜひね、そちらもお聞きいただきたいと思いますが、前回ですね、その健康診断を受けてもそれを活かせてないっていうところで、うん、再検査に行ってもいや大丈夫だよって追い返されてしまうっていうところでショックですってところで終わったんですがどうすればいいのってところで終わったんです。
もうそうですね、具体的にどうすればいいのかっていうのをやっぱ聞いていきたいなと思うので、う
ん、はい、
今日は、まあ、あの、健康診断って、まあ、いろいろな項目あるんですけど、
はい、
せっかくなので、まずメジャーなとこから、今回お聞きできればなと思っていて、
はい。
はい、第1回ということで、やっぱり肝臓の値、このあたりをですね、まあ、どういう問題が起きているかというとか、あと、漢方なんどうすればいいのかっていうのをですね、ちょっと深掘りできればと思います。
肝臓ってあれですよね。お酒分解するところ、非常に興味があります。
非常に興味がある。
ぜひ、ね、ぜひ教えてください。
そうですね。じゃあ、うん、まあ、せっかく市川先生いらっしゃるので、
はい、
まあ、肝臓の値ですね、悪くなった時に、うん、まあ、なんで早い対策必要かっていうこともそうですし、あと、うん、まあ、それこそ肝臓の基本的な役割って、ここのあたりからちょっとお伺いできればと思います。
じゃあ、今お話しあったその肝臓の役割のところからちょっとお話ししましょうかね。
はい。
人工の臓器って皆さんいろいろ聞いたこと、例えば人工の腎臓であったりとか、人工心臓とかなんかそういう話があるかなって思うんですけど、
はい。
まあ、人工肝臓っていうものをですね、実際にこう作ろうとしたらですね、
はい。
どのぐらいの大きさになるかっていうのをイメージつきます？
大きさ？
うん。
本物の大きさとは違うんですか？
肝臓を、まあ、人工肝臓みたいなのを作ろうとすると、うん、本当になんかこう一つの工場ぐらいの敷地の大きな施設がこう必要になるっていうぐらい複雑なでね、処理をですね、肝臓っていうのをしてるんです、はい。で、何やってるかっていうと、先ほどお話にあった、はい、まあ、いわゆる解毒ですよね。お酒飲んだ時も、お酒って、まあ、百薬の長とか言いますけれども、はい、一方で飲みすぎると体には毒なんですよね。
どうもすいません。そう、大変申し訳ございませんでした。
そのお酒っていうものを、まあ、毒をですね、こう、いわゆる毒するっていうような、はい、お酒に限らずなんですけれども、うん、まあ、外から入ってきたものを解毒するっていう作用。
うん、
で、もう一つの大きなですね、重要な機能にですね、代謝っていうものがあって、
うん、
代謝の代は、まあ、代表の代に、謝っていうのは謝るって書いて代謝なんですけど、うんうん、
はいはい、
これって、まあ、いわゆる食べたものをですね、
うんうん、
体が使えるようなエネルギーとか栄養素に作り変えていくっていうものが、まあ、代謝なんですけど、肝臓っていうのはそこを一点に引き受けてるっていうところなんですね。
ちょっと代謝がいいとか悪いとかいうのは肝臓がやってくれてるわけですね。
そうなんです。だからお酒を、まあ、毎日いっぱい飲んでてですね、結構肝臓に負担がかかってると代謝が悪くなっていくんですね。
ああなんか、すいません、ちょっと私、反省モードに入ってきている
。すいません、
ね。今日この頃なんですけども、続きを、続きお願いします。
はい。それがもう本当に肝臓の大きな二つの働きっていうものになっていて、あとはまあその胆汁とかですね、脂肪の消化吸収を助けるようなですね、うん、そういったものも作っていたりとかするんですけども、大きな働きとしてはもう代謝と解毒、そういうふうに思っていただければ、思います。
なんか改めて聞くと、ああ、解毒と代謝かって、ああ、すごい分かりやすくなりました。工場の大きさが2つになりました。そ
うそうそう、本当にはもう、だいたい1、2キロぐらいなんですけど、肝臓の大きさって、まあ、皆さんの体の大きさに比例するんですね。だから体の大きい人って結構酒に強かったりすると思うんですけど、あれその分やっぱ肝臓が大きいからなんです
よ。
ああ、本当に。なるほど。
お酒弱い人って肝臓ちっちゃいんですか？
とも限らないんですけど、ただ女性でですね、ちょっとお酒に弱い人っていうのがたまにいたりするんですけど、うん、そういう方やっぱその男性に比べると体は小さいからっていうのはあったりしますね。
なるほどね。あ、それで言うと私、 大きい肝臓かも。あ、こんな、こんなどうでもいいです。失礼しました。こんなことどうでもよかったです。すいません。うん、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。佐藤さん、漢方では、肝臓って、まあね、今までも何度かお話をいただいていますけども。
まあ、五臓の肝っていう表現方をするんですね。うん、で、まあ、それは、五臓の肝って肝臓の肝なんですけど、
うん、
働きとしては、血を整えるっていう意味では、うん、まあ、ある意味血液をきれいにするという意味も一緒ですし、うんまあ、昔の人は結構どちらかというと観察をしてきてるので、血を大量に蓄えて必要なところに配分するというイメージなんですね。
うん
うんまあ、実際、大量の、まあ、現代学でも一緒ですけど、大量の血液蓄えて処理してるので、
うん、
ここは一緒かなと。いうのと、
うん、
ただちょっと漢方独特で言うと結構感情も受けやすい。
うん、
怒りっていう感情。
ああ。
いわゆる腹が立つっていう、
うんうんね。
血を蓄えて排便するので、それが乱れると、血が必要なところに行かないとか、
うん、逆
に頭に血が昇っちゃうとか、
うん、
腸に溜まって腹が立っちゃうとか、まあそういうところで、
うんうん
結構その、まあ、配分っていう考え方、血の配分とか、感情との考え方っていうのはあるんですけど、基本的にその血液をきれいにするっていうのは一緒で、だからその、肝が乱れると、血液の栄養をたくさん使うところが乱れる。っていう意味では、そこは一緒かなっていう感じですね。
東洋医学と西洋医学っていうのがあると思うんですけども、なんか、どう違うんですか？どう考えればいいんですか？
どっちかというと、東洋の方が、
うん、
機能重視な部分かなとは思います。あとは、そうですね。結構私はちょっと面白いなと思ったら、研究が進めば進むほど、うん、なんか言ってることが近寄ってるような気も実はしてて。昔はその、例えば脳が中心で、各臓器に指示を出してたっていうのが、実際はその臓器ごとが連携して、お互い連絡取り合って調整してるっていうのが、科学が進めば進むほどそういうふうになってきたんですけど、カッポだと五臓のバランスがお互い取ってっていうので、でもしかし今後のことを長い目で見ると、結果なんか似たようなことを言い出すのかなっていう感じも。市川先生から見てどうですかね、そういうのは。
いや、そうですね。もともと、もう、中医学と、まあ、西洋医学っていうものは、別々に発展してきたもの。
うんうん、
で、日本にですね、その西洋医学が入ってきた段階で、
うん、
すいません、あと席。
いえいえ、大丈夫。これ健康の番組ですかね。健康で番組やりましょう。
もしかしたら感覚的に近い部分があるのかなと、
うん。
そうなんですよね、
うん。
で、別々に発展してきてて、
うん、
それがこう明治と、まあ明治前後ですよね。幕末から明治のあたりで、もともと中国から渡ってきてた概念を西洋医学にこう当てはめていってるんですよね。ここの、まあ、こう腰の部分にある、まあ英語で言うとこのレバーですね。に対して肝臓っていう、肝の臓っていう、まあ文字を当てはめてるんですよね。だから、もともとは別々に発展してきたものを、なんかそこでこう合わせてるので、まあ今言ったみたい、佐藤先生がおっしゃったみたいに、肝、もともと指していた肝っていう広い概念のものをですね、こう臓器に当てはめたので、ちょっとそこでこう、まあ同じ言葉なんだけれども、すれ違いが起きてるかなっていうところはありますかね。
まあ、人の体のことですからね。なんか、結局、同じような話になるはずではあるんですよね、きっとね。
お互いがまあ発展していけば、結構似たようなところ。で、うん、まあ、漢方はどちらかで病気にさせないっていう、もともと病っていうのがメイン。それがいい医者っていう考え方なんですけど、
うん、
それも いずれも西医学もやっぱりそっち病気にさせないっていうのはやっぱり重要なので、
うん、
だそういうの方にも発展していくのかなっていう、まあ将来的なものとしてはそういうイメージありますね。
うん。
から、それこそ市川先生みたいな方が今後、活躍していくのかなっていう感じがします。
あ、市川先生は西洋医学より？
いや、もう完全に西洋医学ですね。大学であったりとか、まあ、医学部を卒業した後の、で、もう基本的にもう西洋医学だけを学ぶんですね。中国とか台湾だと、西洋医学と東洋医学両方学んだりするんですけど、まあ、基本的に西洋医学の、まあ、カリキュラムで組まれていますね。
なんか、この番組ね、ずっと佐藤さんと3年やってきて、佐藤さんはその、まあ、中医学、東洋医学のお話をされて、なんとなく私のね、素人の感じだと、西洋医学と東洋医学は仲がいいんだろうか、果たしてって思ってたんですけど、ここで夢のコラボが 実現してるわけですね。
悪か。あ、それを言っちゃって、私も別に大学は漢方一切勉強してないです。
あれ？
そうです。カリキュラム上は。もちろん多少はかじりますよ。でも、95%西洋ですね。
そうなんですね。
そういう感じです。まあ、それを
へえ。
知った上で漢方に、まあ、とはいえそこからまた漢方に興味持って、再度勉強してっていう形でなってますけど。って気づいたらまた10分過ぎちゃってるんじゃないですか？
本当ですね。今日実はね、たくさん質問でご用意いただいてるんですけども、なんか牛歩の歩みで でもじっくり聞けるから私はすごくありがたいですよ。
いよいよ、値の話とかしていきたいなと思います。
ちょっと具体的にね、その肝臓のね、健康診断のことなんかも次回お話聞かせていただければなと思います。はい、では今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。